はい、こんにちは。左大臣光永です。いよいよ年末年始も迫ってまいりまして、先日スーパーに入りますと鏡餅がもう売ってるな、そんな季節かと、しみじみと今年1年のことを思い出しました。今日はですね、なんていうんですか、この座敷にキャンドル的なものをポッと置いてですね、その中でいい雰囲気で喋っているので、声もこれに合わせてしっとりとした感じになるやもしれません。年の瀬のこの時期、本屋さんに行けば百人一首コーナーができるほど百人一首がにぎわっています。というわけで本日は商品のご案内をさせていただきます。百人一首全首全歌人徹底解説です。これはですね、2年ぐらいかかったんですね、記事を作るのに。大変なことでした。量がねまた多いんですよ。いっぱい取ってね、私こんないっぺん喋ったの初めてでしたからね。この商品は百人一首のすべての歌、すべての歌人、作者について、さまざまなエピソードを交えながら楽しく、わかりやすく、そして徹底して詳しく解説したものです。ああ、百人一首か、子供の頃家族でやったなという方、以前は覚えていたけども今は怪しい、また覚え直したいわという方、今子供もしくは孫が学校で習っている、これを機会に私も覚え直そうという方、また名所や旧跡をめぐって歴史探訪の旅がお好きな方、短歌や俳句を作られるという方、こうした方々に特におすすめです。旅の話からいきますけども、例えば京都嵯峨野の大覚寺、ザーと広がる、あの広がるっていうよりも広い大沢の池っていうのがありますね。あの水たまりの北側に藪があって、その藪の中にひっそりとですね、目立たない大納言金刀ゆかりの勿来の滝の石組みの跡が残っています。滝の音は耐えて久しくなりぬれど、勿来流れてなお聞こえけれ。滝の音は耐えて久しくなりぬれど、勿来流れてなお聞こえけれ。滝の音はずっと昔に耐えてしまったが、その滝の評判はずっと残り、今日まで聞こえている。この大納言金刀、藤原の金刀の歌に詠まれた勿来の滝の跡は、本当に地味な草むらの中にポツンと立っていてですね、誰も気づかないよっていうぐらいのもんで、大覚寺に来た方でも見ていく人はあまり多くないんじゃないでしょうか。しかしですね、百人一首の知識を踏まえるあなたは、この石組みの横に行ってですね、しみじみとその石組みの横で佇んで石を撫でたりやなんかしてですね、つぶやいてくださいよ、藤原の金刀の歌を。滝の音は耐えて久しくなりぬれど、勿来流れてなお聞こえけれ。金刀は清少納言とも親しく、当時最高の文化人でした。漢詩と和歌と漢言すべてをこなす、なんていうんですか、こういうのはオールマイティーな才能の持ち主で、まあでも私なんか金刀って言って、これを親しげに語ってられる立場の方じゃないんですよ。そして大覚寺は元嵯峨天皇の離宮があったところです。昔はそこに滝があったようなんですけれども、 金刀の時代にはすっかり枯れ果てて見る影もありませんでした。その枯れた滝の跡に立った藤原の金刀は、ああ滝の根は絶えて久しいが、その名ばかりは残って今日に伝わっているのだ。滝の音は絶えて久しくなりぬれど、なこそ流れてなお聞こえけれ。その時、枯れた滝のほとりに立った金刀の感慨、しみじみと思いながら心を重ね合わせながらですね、あなたもそこに立ってすっとその石組みの跡に手を当てたりなんかしてですね、つぶやいてください。滝の音は絶えて久しくなりぬれど、なこそ流れてなお聞こえけれ。このようにですね、特に京都、百人一首の歌人たちの足跡が至るところにあります。歌人たちの息吹に思いを馳せながら、ぶらぶら京都を散歩してみるのも一興ではないでしょうか。といっても、実は百人一首の中に、京都市内の地名が読み込まれた歌は、26番の小倉山、55番の勿来の滝、98番の奈良の小川、この3首だけなんですね、意外なことに。しかも小倉山と勿来の滝は嵯峨野で、奈良の小川は上賀茂神社の境内流れている川ですから、まあ、割と周辺っていうかね、洛中ではない。ただ思うにですね、平安京は歌人たちにとっては日常を送る場所であり、少し都から離れないと市場が湧いてこなかったのかなっていう気もします。しかし、例えばその百人一首の歌だけではなく、歌人たちの館があった場所、関連する歌、歌人たちが関わった歴史上の事件、こうしたところにまで手を広げていくと、京都市内にも歌人たちの足跡を多く見つけることができます。例えば三条通りを歩いてみましょう。三条通り、現在レトロな建物が立ち並び、瀟洒な街並みです。ブラブラ歩いているだけでも楽しいですね。夜も昼も朝もあそこ楽しいですよ。もう綺麗ですからね、街並みが。ゴミ一つない、どこに捨ててんだろうなと不思議でしょうがないんですけれども、それに比べたら歌舞伎町とは汚ねえなとかしみじみ思いますけれどもね。三条といえば25番三条の右大臣、何しよあば大阪山の実かずら、人に知られで来るよしもがな。あ、これ大阪山が出てきますね。大津の方に行く時の大阪山が歌に出てきますけども、今は三条通りにいると想像してください。作者は三条の右大臣というくらいですから、館が三条にあったんですね。歌の意味は、何しよあば大阪山の実かずら、人に知られで来るよしもがな。歌の意味は、大阪山の実かずらを人知れず手繰り寄せるように、あなたとこっそりと会って添い寝がしたい、まあ、結構露骨に誘いをかけている歌です。しかも実かずらったらね、赤くてなんとも生々しい感じで、まあいろいろと想像させる男女の、まあいろいろなものを、エッチな歌ですね。まあ、そんな歌も踏まえつつ、三条通りから東の東院通りっていうあの狭い道に、京都文化博物館の横の道があります。この狭いなんてことない道ですけれども、入っていって、なんてことないなんて言うとも怒られますけどね、あの立派な細い道に入っていって、マンションの普通のマンションの入り口あたりにですね、高倉の宮という石碑が立っています。これも 何の説明も書いていなくて、これだけでは何にも意味がわからないんですけれども、ここが高倉の宮と呼ばれた以仁王の御所の跡です。あの打倒平家の領事を出して、平家滅亡の最初のきっかけを作った後白河法皇第三皇子以仁王の御所があった跡です。
何？平家を倒す？生意気な人よ！
以仁王が打倒平家の領事を発したことは、すぐに六原の平の清盛にバレてしまい、清盛は以仁王の御所に打手を差し向けます。
大変です。ご領事の件、すでに六原に発覚。
何、バレたと？
以仁王は一目傘をかぶって、カズキというあのふわふわした布をかぶって、あの五条大橋でね、牛若丸がよく芝居でやっているようなああいう格好をしてですね、女房装束になって女装した以仁王は、わずかなお供を連れて、高倉通りを北へ逃れ、ついで今家通りを東へ、鴨川を越え、夜通し如意ヶ岳を歩き続け、翌朝早くに大津の三井寺に到着します。しかし、その後、奈良方面へ向かった以仁王は、平家方に討ち取られ、以仁王に加担した玄山御入道頼政は70歳過ぎて戦しましたが、平等院の門内で自害することになるわけです。そのような以仁王のご不幸に思いを馳せながら、高倉通りを北へ向かって行くと、なんと、ちょっと入った通りの角に、在原業平の住居跡の石碑が立ってるんですね。
ああ、ここに、成平の館があったのか。
ちはやぶる、神よも聞かず立つた川、からくれないに水くくるとは。不思議が多かった神よの昔にも聞いたことはありません。こんな風に、立つた川の水面に、もみじが真っ赤に映って、まるでくくり染めにしたように見えるなんて。つぶやいてください、この歌を。ちはやぶる、神よも聞かず立つた川、からくれないに水くくるとは。そして目を閉じると、まぶたの裏に、絢爛豪華な屏風絵に描かれた立つた川の姿が浮かび上がるわけです。すぐに立つた川に飛んで行きたくなりますね。立つた川といえば、イカルガも近いです。聖徳太子、法隆寺。柿食えば金が鳴るなり法隆寺。
行きましょう、イカルガへ。
しかし、これから向かっても夕方になりますので、流行る気持ちをそこでぐっと抑え、今夜は京都に宿を取って、朝早くから出かけることにいたします。ここらで、私が百人一首を覚えたきっかけについてお話しいたします。今日はあなたと共に旅をしているという設定でお話ししていますからね。お分かりですか？今旅館のロビーかなんかでですね、浴衣着て缶ビールかなんか飲みながら、向かいにあなたがいてですね、そもそもですね、私が百人一首を覚えたきっかけについてお話しします。ほうほうって聞いてください。私はですね、子供の頃家族でカルタをしていたとか、カルタ部に入っていたとか、残念ながらそういうことは全くありません。25歳の時に百人一首突然覚えました。その頃私は漫画家を目指してたんですね。で、ギャグ漫画家の野中英二先生という方の下でアシスタントとして働いていました。しかし、毎日アシスタントの仕事があるわけではないですから、他の日は様々なアルバイトをしていました。建築現場の作業員とか、清掃員とか、肉体労働ばかりだったんですけども、
その中でね、カメラの部品を作る町工場、この仕事はね、一番楽でした。ああ、こんな楽なことで金がもらえるの、嬉しくなりました。椅子に座っての作業で、重い荷物を持つわけでもなく、ややこしい人間関係もない。詳しい仕事内容は忘れたんですけれども、まあ、何しろ15年も昔ですから、ネジなどの小さな部品を最終仕上げの段階でですね、こう回転している刃物にその部品をキュルルルッと押し付けてですね、こう角のところを鳴らすような、そういう仕事です。面取りっていうやつですね。その作業を1日に何万個もやるわけです。キュルキュルキュルカチャッ、キュルキュルキュルカチャッ、キュルキュルキュルカチャッ、このカチャッっていうのは完成したのをカゴに置いている音で、私初日にね、それ2時間ぐらい働いて、鋭くも気づいたんですよ。この仕事は全く頭を使わないなと。手だけを動かしたら仕事になるんですね。キュルルルカチャッ、キュルルルルカチャッ、キュルルルカチャッ、ひたすら材料を仕上げていけばいいんです。じゃあ手だけ動かしていれば社長に対して義理は立つな、頭は別なことに使わないともったいないな、という話になります。この優秀な頭脳をいたずらに遊ばせておくなんて、人類にとっての損失だと強く思いました。そこで思いついたことは、何かを暗記しながら作業をするということです。私は子供の頃から何が好きって暗記が一番好きだったんですね。幼少の右には恐竜図鑑を見て、恐竜の名前を片っ端から覚えていました。特に好きだったのがコンプソグナトゥス。コンプソグナトゥス知ってます？ちょっとちっちゃい恐竜でピンピンピンピンピンって大勢で跳ねていくミニミニ恐竜みたいな感じで、コンプソグナツスっていう名前も可愛いですよね。プの音がなんとなくコンプソグナツス、まあそういう名前を覚えていったわけです。そして小学校の時はコミックボンボンという雑誌に載っていた機動戦士ガンダムエースパイロット列伝、こういう読み物がありまして、とてもかっこいい文章でした。なので、毎月これを全文暗記していました。ライデン少佐は漆黒の宇宙へと出航していった。新たなる戦闘空域が、その闇の彼方で待ち構えているのだ。こういう偉そうなね、なんか軍事用語とか結構出てきて、かっこいいなと思って毎月覚えていました。学生となってからは、もちろん年号暗記などが大好きでした。また平家物語や奥の細道など、古典はね、声に出して気持ちいいですからね、語りたいものですよ。どんどん暗記していきました。大学時代は司馬太郎さんの小説にはまって、かっこいいと思ったセリフなどは全部暗記していきました。そういう背景がありましたので、よし、暗記だ。じゃあ何を暗記しようか。どうせ覚えるんだったら中身があるものがいい。覚えるだけじゃなくて、覚えた後、なんかそれについて頭の中で議論したりですね、仮説を立てて、いやそれは違うんじゃないか。その脳内会議ができるような、それだけ懐の広いというか、奥の深いというか、そこで選んだのが百人一首なんです。なんとなく奥が深そうだし、物語性が高いものだから漫画のネタにもなるなと、そう思ってのことでした。その日から手先では作業をしながらも、私の脳の中では脳細胞がカーッと熱く活動し始めたんです。小声でつぶやく、秋の田のカリフォのイオのトマオアラミ 秋の田の仮穂の伊予の玉を荒み、繰り返し繰り返しつぶやいてつぶやいて暗記していきます。脳に刻み込んでいくわけです。作業を開始する前にババーッと下読みして大雑把に内容を頭に入れておいて、一日の作業の中で繰り返し繰り返しブツブツブツブツブツブツブツブツつぶやいてですね、脳に定着させていきます。時々は本を取り出して記憶を確かめるわけです。しかしね、町工場ですからね、油臭いんですよ。もう本を開くと油が本について油臭くなります。これが困ったことでした。秋の田のキルキルキルカチャッ、仮穂の伊予のキルキルキルキルカチャッ、トマオワラミキルキルキルキルカチャッ、このリズム、機械がうるさいんですね。グワーグワーと常に機械がすごい音がしてますから、多少声を出しても怪しがられないということが良かったです。繰り返し繰り返しつぶやいているうちに、さまざまな疑問やツッコミが湧いてくるんですね。トマを荒みぬってトマってなんだよ、仮穂の伊予のこの伊予のはどういうアクセントなんだ、伊予かな伊予かな、大体なんで天皇が農民の歌読んでるのとかですね、いろいろ考え始めると結構面白くてですね、時の経つのを忘れました。さっき作業が始まったかと思うと、あれもう就業時間か、お疲れ様ってこういうことも増えてきた。ああ楽しそうに仕事するな、なんて言って社長にも褒められ、いいことずくめですね。さらにただ丸暗記するだけではつまらないですから、私は百人一首についてさまざまな角度から勉強を始めました。歌の意味、関連する歌、歌人の経歴、歌人同士の人間関係、また大塚のカルタ記念会館ってのありますね。ちはやふるってアニメにも出てきたカルタ記念会館というところに出かけていってですね、専門の読書さんの漏洩を聞いてそのテンポを研究したりしました。そういうことを始めるってすぐに気づいたことがあります。あ、これめちゃくちゃ奥が深いな、なんて奥深い世界なんだ、くめどもくめども底が尽きない泉のように、この百人一首という歌集はいくら調べても調べてもキリがないではないですか。あ、どこまでも奥が深いんです。あのね、古典ですからね、私は思ってたのは解釈へなんかもう割とずっと固定されてそんなに動かないだろうなと思っていたんですよ。しかしそうではないですね。年々百人一首の研究は進んでいます。編纂から800年近く経った現在でも1235年編纂と言われていますから、800年近く経った現在でも百人一首の謎というもの解明し尽くされていないわけです。年々新しい説が発表されたり事実が見つかったりする、暗号が隠されているらしいとか、いろいろ言われていますからね。だからちょっと昔の解説書を見ると全然違うことが入ってあったりしますね。例えば89番の食しない神脳です。玉脳用耐えなば耐えねえながらえば忍ぶることの弱りもぞする、我が命よ耐えるなら耐えてしまうがよい、このまま生きながらえていれば我慢ができなくなって内に秘めた思いを表に出してしまうかもしれないから、忍ぶ恋という題で読んだ歌です。このまま生きているとこの恋心を隠すことができなくなる、表に出してしまいそうだ
そんなんだったらいっそのこと私の命をいっそ耐えてしまえと。
激しい恋の歌、そして激しい中にも凛とした品位が漂って感じられます。作者の食しない親王は、平家一門に対して反旗を翻して、あの領事を発した持人王の妹だと長い間言われてきました。しかしですね、昔の系図は男子をまとめて書いて、その後に女子をまとめて書きますので、生まれた順に男女入り混ぜて書かれているわけじゃないわけですね。なので男女の正確な年齢差というのは系図だけではわからないです。食しない親王は長らく持人王の妹と考えられてきましたけれども、最近になって食しない親王の年齢を特定する資料が発見されました。1149年生まれということがはっきりして、あ、持人王の妹ではなく姉だったんだなということが分かりました。ですからね、百人一首の解説書いっぱい出てますよね。解説書を見るときに面白いことには、まず89番食しない親王のページを開いてください。青年未生とか持人王の妹と書かれていたら古い資料です。正しくは1149年生まれ持人王の姉です。まあ女性の年齢を詮索するなんて失礼ですわよ、ね、食しない親王のぷいっと膨れた顔も目に浮かんできそうですね、などと話し込んでいると、もう夜が明けてきます、ね、一晩中語り合っていたという設定で今語ってますからね。京都駅の喫茶店でモーニングサービスを食べたら、ちはやぶる神よも聞かず竜田川、からくれないに水くくるとは。ちはやぶる神よも聞かず竜田川、からくれないに水くくるとは。この歌に導かれて、昨夜見た在原業平の石碑とともに導かれて、行きましょう、イカルガへ。うるわしのイカルガ、聖徳太子法隆寺、イカルガ竜田川。かき食えば鐘が鳴るなり法隆寺、かき食えば鐘が鳴るなり法隆寺。正岡式の句を口ずさみながら、法隆寺南大門をくぐり、広いその境内を歩いて行き、五重の塔、金堂、大講堂、そして夢殿に聖徳太子の面影を忍びつつ、しかしね、さすがに拝観料1000円でぼったくりすぎやろ、などとブツブツ言いながら法隆寺を後にして、ずーっと西の方へ歩いて行くと、そこが竜田川です。竜田川です。ゆったりとした流れにチロチロチロチロとせせらぎが気持ちいいです。ちょうど今頃紅葉してるんですかね。奈良の方いらっしゃったら、なんかレポートを送ってください。ちはやぶる神よも聞かず竜田川、からくれないに水くくるとは。二度三度とこの歌をつぶやくときにです。じわーっと込み上げてくる感慨がありますね。これは単に景色を、屏風絵を見て読んだというだけではなくて、在原の業平が若い頃清和天皇に入内する前の藤原の高い子に化粧していた恋仲にあった。しかしその後高い子は清和天皇に嫁ぎ、もう永遠に手が届かない向こうの世界に行ってしまった。二度と手が届かない高い子のことを思って、しかも忘れられないという気持ちを、ちはやぶる神よも聞かず竜田川、
からくれないに水くくるとはという歌に託したという説があります。そういうロマンも考え合わせながら竜田川のほとりをぶらぶら歩いて行き、向こうに見えてきますこんもりとした山というか丘のようなものが三室山、別名カンナビ山です。山というより小さな丘なんですけどね、ちょっとした公園になっています。頂上には農院奉仕を記念した五輪の塔があり、農院奉仕の供養塔と見られています。はあ、ここに農院奉仕の魂が眠っている。しみじみと考えにふけりながら、百人一首の農院奉仕の歌を口ずさんでください。嵐吹く三室の山のもみじ葉は、竜田の川の錦なりけり。
思いっきり大きな声で眼下に流れる竜田川を眺めながら、自分が今朝起きてお坊さん姿になって農院奉仕のコスプレをしている気持ちで、
嵐吹く三室の山のもみじ葉は、竜田の川の錦なりけり。
気持ちいいですよ。響きが違います。壁に囲まれたね、いじけたところで声出してるんじゃないんですよ。外で庭と木と土、その自然な響き、素晴らしいですね。
ポッポッポッポッポッポッポッポ、鳩がそこで鳴いててもいいじゃないですか。
自然に囲まれて、その自然な音を出す。
大声は恥ずかしいよという方は、ね、せめて小声でつぶやくだけでも声を出してみてほしいと思います。自分が歌の世界に迷い込んだような、何とも言えない心地よさがあるんですよ。
あるいは旅のパートナーがいらっしゃるとしたら、奥さんなり旦那さんなりお友達なり、歌のことをですね、解説してあげてください。この歌を読んだ農院奉仕という男はね、そらはったりの多い男で、どうたらこうたら逸話を話すエピソード、これです。さらに旅が楽しく充実したものになります。人に語ることで、あなたの記憶もより一層鮮明になり、頭に残るんです。今度は京都方面に引き返す道すがら、宇治で降りてみます。
朝ぼら系宇治の川切り絶え絶えに、現れ渡るせぜの網代木。朝ぼら系宇治の川切り絶え絶えに、現れ渡るせぜの網代木。夜がしらしらと明ける頃、宇治川にかかった川切りがところどころ途切れ、その途切れた隙間からせぜに渡された網代木があちらでもこちらでも姿を現してくる。
藤原の貞頼の歌です。
昆虫納言貞頼、あの腰規模のない石にちょっかいを出した、結構モテモテだった男です。宇治川の川霧がぼんやりと漂っている中に、その切れ目切れ目から姿を現す宇治川の網代木。網代木というのは昔の宇治川の風物詩で、川底にこう杭と杭を打って、その杭と杭の間を木とか竹を編んだものを渡して魚を捕まえるための仕組みのことで、宇治川のシンボルとされていました。
私はどんなにかね、この歌で長い間宇治川をイメージして恋焦がれてきたかわからないですよ。しかもただの宇治じゃいけないですからね。川霧、川霧を見ないと。そのためには真冬やなんかに、しかも早朝に行かないといけないですからね。なかなかそういう機会はなかったんですけれども、今年の正月、ようやく宇治の川霧を実際に目にすることができました。はあ、これが宇治の川霧か。涙出ますよ。ずっ
とイメージしてきた宇治の川霧を今目の前にしているこの喜び、胸が熱くなります。私は百人一首に出会っていなければ一生宇治に行く機会はなかったかもしれないです。平等院の参道を宇治茶の香りを嗅ぎながら歩くこともなかったかもしれません。お茶の神林でどうぞ召し上がっていてください。あ、どうもいただきます。あ、さすがにいい香りですね、なんていうやりとりもなかったでしょう。また今年ですね、宇治にお住まいのメルマガの読者様から宇治茶の銘柄貴賤とちはやふる送っていただきました。香り豊かに楽しませていただきました。ありがとうございます。すべてこれ百人一首が運んでくれた縁です。歌が人を旅に誘い、出会いを作り、縁を生み、感動を揺さぶり起こす。すごいじゃないですか。素晴らしいじゃないですか。宇治といえば、持人王と共に打倒平家に乗り出した玄山御入道頼政が討ち死にした平等院入り口の扇の芝も見どころです。治承4年、1180年5月26日、持人王に加担した玄山御入道頼政は宇治川で平家方に攻め立てられ、平等院の門内に追い詰められます。バカラバカラバカラバカラバカラ、そこなるは玄山御入道殿とお見受けいたす。お覚悟ガチン。頼政の次男兼綱がまでかけてきてガチンと刀を止め、父上お逃げください。金綱がやってやった父をかばって戦い時間を稼いでいたところに、ひょーっと飛んできた矢がブスーッと金綱の顔に刺さり、クハーッ、金綱がよろめいたところへバカラバカラバカラバカラ、続いて走り来た平家方の新手が馬を並べてダダーッと金綱を馬から引き落とすと、金綱は顔に矢が刺さって痛手を負いながらも平家方をパッと取り押さえて、つぶっつぶぶぶぶっと首かっきり、立ち上がろうとしたところに取り押さえよう。平家方の武者たち14、5騎一斉に馬から飛び降り、次男金綱を取り押さえ、とうとう金綱は首かっきられてしまいました。長男の伊豆の神中綱も全身傷だらけになって戦い、ついに平等院の観音堂のところで自害しました。玄山御入道頼政は70過ぎて戦して、次男と長男が次々と目の前で撃たれるのを見て、どのような胸の内だったか、今日扇の芝と呼ばれる平等院の一角に座り込んで、渡辺の長日唱うというものに首を取らせようとしますが、唱うは太刀を構えて、できません。ご自害くだされば、その後にお首をいただきます。わかった。頼政は西に向かい手を合わせ、高らかに念仏を唱え、最後の歌、悲痛な歌を読みます。漏れ木の花咲くこともなかりしに、実のなる果てぞ悲しかりける。私の生涯は土に埋もれたままの埋もれ木のように、最後まで花咲くことはなかった。その挙句こうやってむざむざと死んでいく、悲しいことだ。ブスーと腹をかっきって、源の頼政、玄山御入道頼政は77年の生涯を閉じました。身のなる果てぞ悲しかりける、身のなる果てぞ悲しかりける、つまり私の生涯は何の実も結ばなかった。
全くの徒労であったと読んでいるわけです。なんという悲しい歌でしょうか。しかし頼政の生涯は決してこの歌のように何の実も結ばなかったわけではありませんでした。頼政の娘が百人一首に歌を取られた二条院の讃岐です。我が袖は潮干に見えぬ沖の石の、人こそ知らねえ乾く間もなし。私の袖は涙に濡れて、まるで引き潮時にも海底深く沈んで姿を見せない沖の石のようなものです。あなたはそんなことを知らないでしょうけど、私の袖は涙に乾く間もないのですよ。石によする恋という珍しい題で読まれた歌です。恋愛感情を石を例えとして表現しているわけです。作者二条院の讃岐は打倒平家に乗り出して平等院の戦いで自害した玄山御入道頼政の娘で、はじめ二条天皇に、後に後鳥羽院の沖崎にお仕えしました。父頼政が平等院で討たれた後も宮中で特にまずい立場になるようなことはなかったようです。数々の歌合わせにも参加し、歌人としての名声を上げていきました。特にこの歌は評判がよく、以後沖の石の讃岐の異名を取りました。なかなかかっこいい通り名ですね。風の谷のナウシカみたいな。ところでこの二条院の讃岐の歌に読まれた沖の石というものは一般的な沖の石ですが、後には歌枕となり、なぜか宮城県の末の松山近くの池の中にある石が、これが二条院の讃岐が歌に読んだ沖の石だということになりました。このように歌枕というのは、最初に歌があって場所の特定の位置は決まってないけれども、後から場所が特定されたということもあるわけです。で、末の松山といえば42番の清原の元助、ちぎりきな片身に袖を絞りつつ末の松山並小さじとは、ね、あら清少納言のお父さんです。このように歌に読んでいますし、松尾芭蕉も奥の細道の旅で末の松山を訪れています。数々のロマンをこの末の松山引きつけるものがあったようですね。というわけで宇治から今度は東北へと、心はウキウキと新たな旅に誘われていくんです。このように旅の行く先々で、その土地その土地の歴史的なもの、読まれた歌などね、知っておくと旅がさらに豊かに味わい深いものになると思います。その助けともなるようにこの商品を開発いたしました。歌から歌へ、歌人から歌人へ、場所から場所へ、興味は広がり、知識はつながり、あなたの旅を、生涯をより充実した実り多いものに、歌は必ず変えてくれるはずです。本製品は百人一首のすべての歌に序歌を加えた全101首のすべての歌、すべての歌人について徹底して詳しく解説しました。百人一首か、子供の頃家族でやったなという方、前は覚えていたけれども今は怪しい、また覚え直したいなという方、今子供がまたは孫が学校で習っている、これを機会に私も覚え直そうという方、また名所や旧跡をめぐっての歴史探訪の旅が好きな方、短歌や俳句を作られる方にも、こういう方々にもおすすめの商品です。またこのような特徴があります。特徴1、立体的な知識が身につく。歌の読まれた歴史的背景、歌人たちの経歴、歌人同士のつながり、人間関係、
さまざまな面から語っていますので、単に歌を覚えるというレベルをはるかに超えて深く立体的な知識が身につきます。特徴に歌人に親しみが持てる。歌人たちの人物紹介には特に力を入れていますので、今まで名前以外に具体的なイメージが湧かなかったという百人一首の作者たちに生き生きとしたイメージが備わり、まるで古くからの友人と接するような気持ちで懐かしさと愛着を覚えることと思います。その結果、歌のイメージも具体的になり覚えやすくなります。特徴3、旅に出たくなる。歌の舞台や歌人にゆかりの場所については極力具体的に解説しました。歌人の足跡をたどって歌の舞台となった場所を訪ねていきたくなるはずです。ガイドブックには載っていない深く豊かな歴史探訪の旅へあなたをお導きいたします。内容物は解説音声101ファイル、漏洩音声101ファイル、テキスト1ファイルからなります。音声はスマートフォン、iPod などに移してお聞きいただけますので、電車移動中や家事や編み物などの作業をしながらのながら聞きにも便利です。テキストは原文、読み仮名、現代語訳、語句解釈、決まり字、歌の解説、歌人の経歴、歌人のエピソード紹介と徹底して詳しい内容になっています。市販されている百人一首の解説書30首余りを徹底して研究した上で制作しました。初心者から上級者まで幅広く納得していただける内容となっています。そして解説や訳を省いた漏洩のみの、漏洩っていうのは綿の原っていうあれですね、そのあれのみの漏洩ファイルもありますので、だからこれをランダム再生すると実際の百人一首に使えてしまうというものです。テキストは全200ページ以上、音声は10時間以上の大ボリュームです。とはいえ一つ一つの話は10分程度と短いですので、まずはお好きな歌から阿部の仲間のあたりから聞いてみるといかがでしょうか。家事をしながら電車移動中など隙間時間にもどうぞ。さらに12月8日までにお申し込みいただいた方への期間限定特典として、百人一首をもっと楽しむ歴史講座を毎週メールで配信いたします。希望者のみに。百人一首の歌、その時代その時代の歴史的背景と大きく関わっています。なので歴史的背景を知っておけば歌の味わいがさらに増し理解が深まります。歌と歴史が合わせ鏡のように映し合い、さらにさらに興味をかきたてられ、あなたの知識がより立体的なものになるはずです。奈良時代から鎌倉時代にかけての代表的な事件、そして代表的とは言えないんですけれども、歌という視点で見たときに欠かせない出来事を中心に15の話題を選びました。正直これだけでも有料商品にしていいくらいの質の高さと分量があります。それぞれは10分程度の簡潔な語りでまとめていますので、講談や落語を聞くように楽しみながら歴史の知識が身につきます。まさにあなた自身が歴史の名場面に立ち会い、歴史上の人物の息吹をそこに感じているような臨場感をお楽しみください。これらの音声を聞けば、あなたはすぐにも歴史の舞台となった場所、歌に詠まれた場所に訪ねていきたくなるはずです。また百人の歌人たちに古くからの友人のような親しみ、懐かしさを覚えるはずです。旅行ガイドには載っていないより深くワクワクする歴史探訪の旅へ、そして実り多い知的興奮、知的感動に満ちた毎日へ、この商品はあなたを誘います。ぜひお申し込みください。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。